漁業と環境について話すラジオ、お相手はグッチーです。今回はですね、コウさんお休みなんですけれども、ゲストをお呼びしております。最近ですね、飛び魚を落とす勢いのジャンプ西と、
本当に
いうポッドキャスト、番組があるんですけれども、はい、そこからですね、カニヘイさんとナオコ、ダオタコさんを、お呼びしましたので、紹介いたします。お二人、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
飛ぶ鳥は飛ぶ魚を落としているかはちょっとわかんないんですけど、はい、やらせていただいて、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
まずはじゃあ、ちょっとジャンクフィッシュという、番組について、はい、軽く教えていただけますか？
じゃあ、私から、カニヘイから紹介させていただきますと、魚食系ラジオジャンクフィッシュっていう名前で、私たちもポッドキャスト配信させていただいてます。2年ほど前から配信してまして、コンセプトは魚と食を笑って楽しむっていうことで、まあ何を、どんな魚食べてた、美味しかったとか、あとはサンマの時期には、サンマ、まあこういう食べ方美味しいよねっていう話を中心にしつつ、まあ資源についてだったり、生態についてもちょっと触れたりとか、あとは僕がこのポッドキャスト始めるときにラップにもちょうどハマってて、あまりにも美味しい魚を食べたときはちょっとその魚を使ったラップとかも時々やったりしてます。そんなラジオ、そんなポッドキャストです
。完全に、はい、もう100点 100% 説明しました。こんな感じです。
ありがとうございます。
はい。
いや、私もね、ラップはね、すごい特技じゃないかなと思って。
聞いていただいたんです
か？聞いてますよ、
もう。最初からずっと。ありがとうございます、もう。
もうね、いや、最初ね、ロゴっていうか、アートワークが、ヘイヘイヘイフィッシュだったんですよ。
ああ、もうありがとうございます。
そうですね、1年間ほど、
はい、
はい。別のタイトルでやらせていただいて。
しばらく聞いてて、ジャンクフィッシュで出てこないじゃないかと思ってたんですけども。
ああ。はい
うん、で、いつの、その1年ぐらい経ってから、ちょっと番組名変更っていう、衝撃的な、はい、アナウンスがあって。
そんな衝撃ですか？
だって、なかなかね、番組名変えるっていう決断って難しいんじゃないかと思う。
ああ、なるほど。
僕、最初、ヘイヘイヘイフィッシュは、うん、まあ、僕が考えたんですけど、僕、カニヘイ、はいはい、まあ、実名もヘイがついてて、はいはい、で、なんでまあ、そのヘイっていうのと、まあなんか軽い感じがいいなと思ってつけたんですけど、この僕らのポッドキャストをこう TBS ラジオさんに一度取り上げていただいたことがありまして、
はいはい。
その時に、ヘイヘイヘイフィッシュって番組名が、こう、わかりづらい、言いづらいような、雰囲気を、MC の方々から受けたんですよね。歌丸さんのアトロックっていうので取り上げていただいて。で、なので、あ、これちょっとタイトル、なんか、もう少し言いやすいやつがいいなっていうのと、僕一人で決めたので、ちょっと、直太子さんと二人で決めたいなっていうので、
は
い、それで、こう、長く続けるにあたって、二人で案出しして、これに、ジャンクフィッシュに。まあ、ジャンクって若干こう、TBS ラジオにあやかって
るんですけど。TBS よりだからね、カニさんは。
そういうことだったのか。
はい、蒲田のファミレスで決めました。
おお、
はい。
ヘイヘイヘイフィッシュもなんか迫ってくる感があって、いいっちゃいいよね。
そうですね。そう、うん、そうですよ。そう、それはそれで気に入ったんですけどね。
なんか、食え食え食えみたいな、そんな感じの。
はい。いかんせんこう、文字でも書きづらかったりとか。
うん。うん、まあ文字数がシンプルに多いっていうのと
か。そうですよね、うんうんうん。
確かにそうですね。で、そんなジャンクフィッシュの、はい、お二方なんですけれども、
はいはい。
ぜひ、お二方を紹介したいんですけども。
はい。
まあ、はい、私も一回しかね、お話ししたことがないので。
そうです。
ここはぜひですね、カニヘイさんがナオトコさんを紹介して。
はい。
ナオタコさんがカニヘイさんを紹介するというタコ紹介を。
タコ。
お願いしたいなと。
ね、タコだけに、
はい。田中さんが言うから、タコだけに、
はい。タコだけにっつってね。これ実は僕らはじ、初めての試みなんで、結構面白いなと思いながら、ね、考えてたんですけど、
ね。ややこしくないかなってちょっと思ったんですけど。
あ、そうね。まあ、タコがいるからね。
はい。じゃあ、私から。
どっちから？兄さんから？
行きましょうか。
はい。
なおたこさんの紹介は、はい、まあ、私より、がたいがいいですね。ちょっと熊っぽい雰囲気。
そうだね、
雰囲気はそんな感じ、ね、で。ラッパーで言うと、R 指定が合体良くなったみたいな、そんな感じ。
そう思ってた
わから
嬉しいんだけどね。
で、まあ、がたいもいいので、かなりいろんな、まあ、めちゃくちゃ食べ物食べるし、酒も飲むので、僕ら、その何を食べるかって紹介するコーナーあるんですけど、うんうん、かなり、まあ、その情報がリッチだし、で、仕事は宅配系の、まあ、うん、会社で、水産、はい、水産商材担当してまして、なおたこさんが。で、まあ、いかんせん食べるので、本当いろんなその宅配系の他の自社じゃなく、いろんな他社の宅配の商材とかもめちゃくちゃ食べてて、まあ、仕事熱心でもあるし、なんか、すごいなっていう、尊敬してます。
これちょっと恥ずかしいね。若干感情がこもってないような気がする。
はい。いや、こもってます。
本当に思ってんの。
はい、ここで思ってます。
なるほどね。
わかりました。じゃあ、今度は、直太子さんから。
あ、僕からね。確かにな。直太子
さんから、カニ平さんを紹介していただくと。
あ、わかりました。カニ平さんを紹介します。はい、まず、まあ、見た目は、僕はちょっと横に太いんですけど、細いです。うんで、メガネです。極めてメガネをかけてます。メガネの印象が強い。で、
まあ
かけてますかね、まあ、カニ兵って名前が、まあ、兵は本名の一部で、カニは、まあ、前職で、カニ商材を、まあ、商社で扱ってたから、カニ兵さんです。
まあ、そうです
ね。で、まあ、今は、まあ、鮮魚中心の、まあ、魚屋さんで、小売店でバイヤーをやられてて、まあ、都内の某市場で出入れをしている方です。
そうです、ね。で
まあ、ざっくりはそんな感じなんですけど、基本的にかなり器用な人ですと。で、冒頭、ぐっちーさんも触れていただいてたんですけど、僕らのラジオの、アートワークとか、音声編集とか、うん、あの辺は全部、カニ平さんがやってます。
おー。
なんで、
そうなんですよね。
そう、ちょっとアーティスティックな感じなんですけど、さっきも言ってた、はい、ラップしたり、なんか、正月に売り工場したり、なんか、本当は、北大で水産研究してた人のはずなんですけど、なんかちょっとアートのイメージが強くなってきて、何やってた人だっけってたまにわからなくなる多彩さがあります。
まあ、あと
重要なのは、僕との対比で言うと、胃が弱いですね。
ああ、そうですね。
はい、
胃が弱い。
まあ、去年、ちょっと胃をぶっ壊して以来、常に、胃に優しい食べ物を探してるっていうのが特徴です。はい。
うん、香辛料がやや苦手になりつつ。
苦手にな
りますね。ま
あ、辛いもん。
の観点からね。消化と栄養の観点からもこう。
そうそう。
魚を見ています。
とろみをつけたりして生きていると。そんな感じです。
ありがとうございます。
はい。
もう、ね、私もそのジャンクフィッシュを聞きながら、はい、あ、そんな感じなんだろうなと思って、はい、お二人の。
そんな感じですか？
うん、いや、今おっしゃったような、そんな、はい、うん、お互いのことをね、はい、信頼し合っている関係だなっていうのが分かりました。
こそばくなってきました。
ということで、ここまでちょっと、持ち上げときまして。
ありがとうございます。
あれ、ここから落ちるんですか？
ここから落ちるんですか？
いやいやいや。
怖いな。
落ちはしないですよ。
怖い。
ハードルは上げとかがないといけないかなと思って。
ああ。
ああ。
期待値コントロールしていこう。
は
い、
ああ、そうか。
はい、はい。そうですね。まあ、この、はい、今な、この、漁業と環境について話すラジオというのはですね、うん、まあ、はい、水産の、現場と、あとは環境について広く知ってもらおうということで頑張ってきたんですけども、
はいはい、
やっぱりですね、最終的には魚を食べてもらわなければ、
なるほど。
魚食べてもらってなんぼと。
確かに。
魚がね、はい、消費されなければ、漁業をやってても儲からないということで、
まあ、
なるほど。最終的には、魚食の推進ということを考えたときにですね、まあ、我々ではですね、流通の話にちょっと弱いなと、いうことでですね、実際に、やっぱりね、流通の現場で、お仕事されていると、いうお二方にですね、お話を伺うというのがですね、はい、今回の、まあ、趣旨なんですけども。
はい。
ということでですね、いろいろ聞いていきたいなと思います。
はい。
わかりました。はい。
はい。じゃあ、まず、早速ですね、一つ目の話題なんですけれども、工業製品と水産品の違い、どうして同じ大きさの魚ばっかりスーパーに並んでるのと。なんかね、工業製品だったらそのようにね、まあ作っているというのもあるんでしょうけども、なんかね、魚っていろんな大きさのやつがやったり、産地あったりと、あると思うんですけども、なんかどういうふうな、まあ、仕組みといったらあれですけど、
はい。
どうなってんでしょうね。
そうです。まあ、前段あれですね、カニヘイさんが鮮魚扱ってて、僕が結構冷凍加工品メインなので、今日はまあ僕とカニさんで、加工、冷凍と鮮魚みたいな感じで、ちょっと、分かれて話をしようかなっていう感じで考えて。
まずじゃあ鮮魚だったらどうなんですか？
まあ、そうですね。そのスーパーで同じ規格、同じ魚が並んでるっていうのは、どうしてもか、彼らも多分過去にいろいろ挑戦したこともあったりもすると思うんですけど、基本メインで売るっていうのは、ある程度量が安定した、ものじゃないと、スーパー、スーパー大きくなればなるほど、仕入れのコントロールがしづらくなるので、同じものを、こう、仕入れなければいけない。っていう風になってしまうんですね。なので、まあそうなると、ある程度ボリュームがあるものってなると、まあ、サバとかアジとか、イワシとか、かなり大衆魚メインで、やらざるを得ないのかな。あとは養殖のサーモン、ブリ、マダイとか、なのかなっていう事情は、結構ありますね。で、サイズも同じで、いろんなサイズを仕入れたら、それぞれで値付けを考えなきゃいけないので、どうしても中心サイズ。で、その中心っていうのは、まあ、スーパーさんで、こう、売った経験から、このサイズがいいなとか、まあ、市場にたくさん入るサイズとかになるのかな、と、まあ、なってるところはありますね。ただ、まあ、地方のスーパーさんとかは、その仕入れが、ある程度仕入れのボリュームも、全国展開してるところよりも少なかったりだとか、まあ、仕入れの方の調整が、かなり効くので、僕実際行ったことないですけど、愛知の三米さんとかは、かなりなんかスーパーさんですけど、本当に地場のいろんな魚を、仕入れたりとか、鰹節とか乾物もめちゃくちゃ置いてあるっていうのを、この前知人から、伺って。だからまあ、本当、スーパーさんつってもかなりよりけりなのかなっていう気はしますね。ただそういった事情はあって、ある程度、まあ、同じものになってしまうっていうところはありますね。
で、これって例えば同じような大きさが並ぶってことは、それ規格外のものっていうのは、なんか、やっぱり買い叩かれちゃってるのかな、浜の方からすると。
ああ、そうですね、スーパーが扱ってるのを規格、まずその鮮魚の規格化って、まあ結構特殊だとは思ってまして、で、まあ漁師さんがその水揚げした後に、あんまりこう、船上で規格、選別する漁師さんも中にはいると思うんですけど、大部分が港に水揚げしてから、ごちゃ混ぜになった魚を、こう、選別、サイズだったり種類だったりで選別する、してるんですよね。で、まあ、その時間が、めちゃくちゃこう、限られてるわけですよ。その、まあ、鮮度も気使わなきゃいけないですし、こう、もう市場に出すまでの、トラック、がいつまでとか、その競りが始まるのはいつまでとか、時間がかなりタイトなので、取れれば取れるほど、まあ、規格化する時間が短くなってる。で、そうなると、どうしてもその、もうこれ、ここの塊は選別できないや、みたいな小魚系とかは、究極、やっぱりその選別してると他のものが間に合わなくなるから、まあ、港で捨てちゃったりとか、あとは、まあ、ミールになったりとかっていうのは、仕方のない部分なのかなっていうのは思いますね。っていう事情はありますね。
やっぱりどうしてもね、結局、浜の方でも大量貧乏みたいなのね、っていう言い方もされて、例えばもうたくさん、一日いきなりね、たくさん取れた時に、もう値段はほとんど、二足三本の値段だけども、油代ばっかりかかってっていう、油賃出ればいいよぐらいの感じになってしまう場合もあるし、なかなかね、そういった時に、まあ、大量に同じぐらいの大きさのものがバーッと流れていくんだけども、 うん、結局、さばききれなかったら、もうミールになるしかないみたいな。
うん、そうですね。一部試しに、ここら辺のごちゃ混ぜは、市場でも売れるかもしれないって言って、出す、仲買さんとかもいらっしゃるんですけど、やっぱそう、ごちゃ混ぜになったものって、こう、市場で、競り場で見ても、仲卸さんはそれをじゃあ、こう、細かくまた彼らで売らなきゃいけないので、なかなか買う気は、起きなかったりはしますね。
やっぱり鮮魚って言ってもね、その、どんどん、鮮度が落ちてってしまうから、その分はやっぱり考えとかないといけないってことですもんね。
そうです。どうしても労働集約的な仕事なので、それをこう、やっぱりこう、売れる、扱ってる、まあ、価値が高い、一般的に価値が高い、美味しい魚に、こう、やっぱり使わざるを得ないっていう事情は皆さんそれぞれで、あるなーっていう。だからミールとか捨てるに、最終的には規格外ってなったりするよねっていう。うん、まあ、それが、まあ、最近はまあ、ミールじゃなく、人が食べれる、なんか、ものにしようみたいな動きは、冷凍品とか、加工品とかだと、少しあったりもするのかなと思いますけどね。
そうですね。鮮魚じゃなくて、やっぱり冷凍品っていうか、その部分は、鮮度が落ちていくっていうところは、まあ、緩和されてくるってことなんですか？
まあ、鮮度が落ちて、一回だからもう、選別、生のまま選別するとなると、時間がもう、タイトすぎるので、もうその一回企画化をここら辺のごちゃ混ぜは諦めて、冷凍することで、後々ゆっくりこうなんか考えれるようにしたりとか、別の、まあ、つまり、なんか、まあ、宿題を延期させるみたいな、そんな感じで、やれる部分は、まあ、それなんか悪いことではなく、あるのかなとは思いますね。
ですね。まあ、なんか、大体企画に関しては、カニさんが言っていただいた通りで、まあ、鮮魚の先に加工があるっていう感じなんですけど、まあ、ある程度、たくさん取れるものであれば、なんか、サンマとかサバだったら、水揚げされた直後に選別機で、結構ザクッと企画分けてくれてたりするじゃないですか。で、あとはその鮮魚で欲しい人がどこを求めてるかによって、加工原料でどれが多いとか少ないとかっていうのが決まってくるんで、まあ、基本的には、青魚であればヒスタミンとかもあったりするので、温度が上がらないうちに、水氷から早く冷凍かけるみたいなところは、まあ、鮮度管理は基本加工も変わらないのかなと思ってます。で、まあ、加工品だと、まあ、労働主役的な水産加工業の中でも、やっぱ装置産業的な部分もちょっとあるので、まあ、もうちょっと工業化されてるイメージになるのかな。
そうですね。
まあ、僕はあんま鮮魚詳しくないんですけど、で、企画が大事になるところって、例えば大量の、こう、大衆魚をさばくときに、フィレマシンとか使うときって、要は何サイズから何サイズしか入んないみたいな、機械の設定とか、工場を回すにあたっての最低ロットとかがあるので、そこで必要な規格っていうのが、まあ、加工品にとっての、まあ、規格の規定する意味合いかなというふうに思って
ただ、例えばあまりにちっちゃすぎたらもう弾いちゃうとか、はい、あまりに大きかったら、例えば缶詰に入らないとか、
ああ、そうです、そうです。
そういう話ですよね。
そうです、そうです、そうです。とか、もう、潰しちゃった方が早いから、ミンチにして使おうとかっていう、まあ、活用もできるはできるんですけど、特に原体として売ろうとすればするほど、まあ、その辺のハードルが出てくるのかなと、いうふうには思ってます。ただ、まあ、最近、要は、フードロス的な文脈だったり、水揚げそのものがなかなか厳しかったりっていうところで、まあ、水揚げされたものはなるべく生かしましょうねっていう風潮に、まあ、消費者も生産者も多分状況としてはなってるのかなと思っていて、まあ、なんで、規格外品として、人の口に入らなかったミールのものをちゃんと手をかけて人の口に入るようにするとか、あとはまあ、そもそも規格自体をなくして、まあ、規格外って言葉をなくしちゃうみたいな、まあ、なんかそういう取り組みされてる、加工屋さんとかもいたり、するので、まあ大事な本質的な部分はそれであまり買い叩くんではなく、しっかり漁師さんの手取りにつながるようになってるかどうかみたいなところが大事とは思うんですけど、まあ手はかかるけどやってみっかっていう方向に徐々になってるような感じはしてます。
じゃあだいぶ、例えばね、工業品製品だったらもうその、サイズに作っているけども、はい 結局ね、魚っていうのは、その水、はい、大きさもそうだし、はい、味も、まあ、場所によったり、はい、季節によったり違ってくるじゃないですか。
はい。
はい。
まあ、それは、生産現場からもそうなんですけども、
はい、
やっぱり、いつも同じものを消費者に求められてしまうと、
はい、
なってくると、はい、この時期はここの場所の、この魚がいいとか、まあ、はい、そういうのを回していくことによって、ある程度品質をキープしているということもあるんですかね。
そうですね。まあ、魚に関して言うと多分地域差だったり、季節の差だったり、あと個体差もあったり、うん、もっと厳密に言えば、その、どの船のどの、誰がどう締めたとか、どう冷やし込みしたで、うん、だいぶ変数が多いので、
うん、
そこが結構難しいなとは思ってますが、最近、まあ僕が本業で思うのは、ある程度そのブレもあることを含めて、なんかお客さんに先にちゃんと説明するっていうの方が、
うん、
小売の業者として大事なのかなと思うことも結構あって、やっぱり、前食べたものと違うとか、美味しくないとかいうのって結構来るは来るんですけど、うん、
ありますよね。
なんかこう、こういう考えでやってて、こういうものです。例えば企画がバラバラですとか、うん、この時期からこの時期に取れたものですが、まあ味は結構ばらつきますみたいなのは、あらかじめ説明すると、うんうん、まあ、マーケットがどこにあるかにもよるとは思うんですが、うんうん、ある程度消費者の方も、まあ許容いただける人たちも結構いるんじゃないかなって、最近ちょっと、僕は本業で実感する機会がありました。
うんうん、そうですね。タコさんの場合だと、多分その宅配の仕組みが結構情報リッチにお客さんに届けられる、
うんうんね、まあ、クローズドのマーケットに近いっていうのもあるんで、うんうん。
お客さんもその情報を割と真面目に向き合って見てくれるところだから、
そうね、
結構それが実現できてるけど、まあなんか世の中の大多数の動き的には、うん、まあ本当に結構それが二極化してるというか、
う
ん、情報リッチにこう読み取る消費者も今の時代でこう食に対して結構こう意識する人は増えてはいて、うん、まあそれはいるものの、まあ、結構なその大多数は、なんか食に対しての情報は、とりあえずそこまで求めずに、食べて美味しい、安くて美味しいものっていうのが、結構加速してる部分はかなりあるので、そうなると求められるのは、こう、安くて美味しい。まあ、本当食べて美味しいになるから、で、その美味しいっていうのは、まあ、脂質が、まあ、わかりやすい脂質がたくさん乗ってるとか、まあ、旨味がたくさんあるとか、なると、まあ、他のその畜産系と同じように魚も、ある程度規格化しないと、こうなんか一回残念な体験しちゃうと嫌いになられちゃうみたいな。
そうですね。
ところは、まあシビアなところだと、やっぱ、あるのかなとは、思いますね。
まあ規格化の最たるものが、なんと、地域ブランドみたいなもんじゃないかと思うんですけど。
ああ、はい。
はいはいはい。
例えば、各地域によって、ちょっとその規格化が緩いところもあったり、厳格なところもあったりって。
そうですね。
ありますよね。
そうですね。
あれは結構、まあ、地域ブランドは、やっぱ天然魚の企画ってめちゃくちゃ難しいじゃないですか。うん、その、やっぱり同じ、うん、違う年だと同じ時期にとっても、脂質変わったりしますし、その中でも個体差すごいあるんで、ね、だから、あれは地域ブランドはどっちかというと、やっぱその産地の、まあ、都合は都合で、うん、やっぱその企画化があまりにも難しいから、地域の、まあ、ブランディングとして、それを、こう、お客さんにも価値と思って食べてもらいたいみたいなところは、結構基本は強いかなっていう気はしますね。で、その中で真面目にやってるところは、本当にその中でも、まあ、それだけじゃダメなんだっていうので、まあ、食材と向き合って、まあ、例えば、どんちっちゃいとか脂質ちゃんと測ってやったりとか、
サイズとかね。
まあ、咳味とかは、ちゃんとその扱いを、ほとんど触れないようにして締めたりとか、そういうのやられてるのは、やられてはいますけどね。
そういった情報をどう受け取るかっていうか、消費者の方がもうそうですし、
はい。
で、そこで、まあ、例えばそういうのって、次の話題にちょっとそろそろ行こうかなと思うんですけど、
はいはいはい、
結局そういう企画化をしても、まあ、魚の値段ってある程度高くなるじゃないですか。
あ、はい、なりますね。で、はい、コスト的にも
高く売ることが、まあ、目的っちゃ目的ですから、
はい。
高くなるっていうことはなんでなのかと。いわゆる、その、企画化して、ブランド化することによって、まあ、特別感を出すっていうことだとは思うんですけど、
うんうんうんうん、
で、実際に、その特別なものは別の流通経路を、行くのか、なんか、そういうのって、あるんですかね。
そうですね。そしたら、基本的な流通、今、流通の話が最後に少し出ると思うんですけど、まあ、その前に企画家で、企画家って本当に高く売れるのかみたいな、ところの話が、まず最初あったと思うんです、そこを、
はいはい、
鮮魚のところで言うと、うん、やっぱりこう、さっき言ったように天然魚ってブレがすごいあるものなので、それが、うん、少しでも、信頼できるその企画家であれば、うん、やっぱそれにお金を払って、うん、まあ、失敗しない仕入れをしたいっていう飲食店なり消費者は、一定数はいらっしゃいますよね。うん、で、そこを、ブランド、産地に求めるか、仲卸に求めるかっていうところがあるのかな、と思ってます。うん、で、まあ、うん、で、まあ、一流のお寿司屋さんとかは、まあ、なんかそこを、ブランドは、ブランドでブレがある、あったりするので、うん、そこを信頼せずに、うん、仲卸さんっていう、うん、もう本当に物を一尾一尾見て、企画化、最終的な企画化をされてる、うん、ところに、こう、求めてる印象、ありますね。うんうん、なんで、その、どこの産地のこれを入れてくれっていうよりは、うん、いい感じのアジ入れてくれよとか、
うん、
いい感じの白身入れてくれよみたいなオーダーの仕方で、うん、こう、やってるっていう感じですね。
そっか。
で、ブランドは、まあ、マーケティング的なところも強いので、
そうですね。
やっぱこう、消費者が魚について勉強するのって、結構時間的なコスト取られちゃうじゃないですか。うん、私でもやっぱ、魚についてまだ完全に知れたと言えないなっていうぐらい奥深い世界なので、うん、でそういう場合に消費者が、もうちょっとお金払うから、うん、すごい美味しい魚、食べてみたいなっていう時に、やっぱブランドっていうのがあると、うん、そこの勉強しないでも、ある程度のものが仕入れられるって安心感で、お金は払いやすくなるのかなっていうところはありますね。
うん、そうですね。
で、実際、うん、まあ、実際、まあ、それぐらいの価値があるものっていうのもありますし、
うん、
で、まあ、消費者向けだとそれで、で、業者向けだと市場で、やっぱりこう、ブランドが、美味しいってなると、市場の人みんなその認知度が高まって、うん、俺も仕入れたい、俺も仕入れたいってなってくるんですよ。
で、希少性が増すっていうことで。
そうですね、希少性増す、ニーズが、うん、はい、強まる。
で、価格も高く設定できると。
そうですね。うん、関屋で関サバとかは、そういうので徐々に上げてったっていう印象ありますね。うん、あとは、それを、扱う人って、こう、市場の中で限定されるんですけど、まあ、ニューケさんって呼ばれる、集荷する人って、みんながみんな集荷できなくて、信頼できるそういった、取引先にだけそのブランドを出す。ブランド価値を下げないって信頼できる人だ、うんうん。で、その人も関アジとか関サバは安くいっちゃいけない魚なんだっていう気概で結構やってたりもするので、うん、今段階で。だから、それによってこうその相場が下げづらくなるっていうの、うん、下がりづらくっていうのもまあ、こう、うん、ありますね。なんでまあ、そこですね。まあ、ちゃんと、うんうん、マーケティング的に使うのもありだし、
うん、
信頼できるブランド価値を分かってくれる人を一人でも探してこう安く売らないようにしてもらってもありだし、うん、まあそもそもはこう、まあ、お金を出してもらえるものにブランドにするっていうのもある、
うん、
なんでまあそれやれば価格は売れますね、
うん、前ね、うちの方の番組でもちょっと、別の話だったんですけど、洗濯の信託っていうのをちょっと紹介したことあるんですよ。
洗濯の信託。
洗濯の信託。
洗濯はまあ、チョイス。
はい。
チューズの
部分
を、信託はまあ、他人に預けるっていうか。
信じる。
はい、はい、はい、はい。
そう。
うん。
で、先ほどのね、お寿司屋さんの話は、それはまさにそれだなと思って。
うん。
相手を信頼して、自分で洗濯をするのは、かなり、自分自身にも目利きの力も必要だし、で、寿司の握る技術も全部を自分でやるわけにはいかないと思うんで、やっぱり、そういった意味でも、目利きをちょっと、信頼できる人に頼むと。で、そういう人がたくさん、まあ、いれば、ブランド価値もキープできるのかなっていうふうな気がしましたね。
そうですね、うん。やっぱり、人の信頼はかなり、魚の流通って大事だな、とは 思いますね。みんなコミュニケーションできる時間も限られてるので。
うん、そうですよね。うん、まあ、で、あと、あの、流通のね、鮮魚の流通については、まあね、あの、港から、その産地市場から消費市場に行って、うんうん、はい。って言って、まあ、スーパーにとかっていう、そういうふうな流れかとは思うんですけど、うんうんうんうん、この冷凍加工品っていうか、っていうのは、やっぱりこれとは別の、はい、あの、流通経路をするんですか？
いや、まあ、近しいというか、あの、その延長線上にあるっていう感じだったりするので、うん、あの、結局上場した後に、うん、あの、まあ、どこの冷凍倉庫か、まあ、それこそ漁協とか、あの、うん、冷凍屋さんが引き取って、冷凍して、うん、で、先は、加工屋さんだったり、あの、商社だったり、売り先はいろいろあるんですけども、うん、基本的には鮮魚の延長線にあるのかなと思いますね。
でも、あれですね、その鮮魚の場合だと、その市場便って呼ばれる、あの物流の太い動脈がその市場間であるから、あの市場経由にした方がメリットが多いっていうので、まあそのまだ物流が残されてる、いますけど、あの冷凍となると、まあ別に市場便って冷凍で強いわけではない。ので、うん、もうもはや、確か、市場外の方が確か8割ぐらい行ってるんじゃ、8割以上行ってるんじゃなかったでしたっけ、うん、だから、鮮魚とはまた違う、もう直でスーパー、量販店の物流センターとかに、うん、あの、冷凍トラックで行ったりとか。
うん、そうですね。大手さんは、そうかな。で、中小だとまだ市場便の方が、うん、あの、他のと相乗りして安いからって使ってるところが結構多いんですけど、うんうんうん、まあでも、おおむね会員さん言っていただいてる通りだと思います
。うん。そうだね。冷凍はできるだけ鮮度のいいうちに冷凍したいですもんね。
そうですね。
基本産地で冷凍することが多いっていうことですか？
基本的にはそうですね。うんうん、で、水揚げはあるけど加工ができない。原料に回せない理由として、うんうん、原料はあるけど冷凍庫がないとか、うんうんうん、冷凍庫はあるけれど下処理のできる加工屋がいないとか、廃業したとか、結構そういうことがあって、例えば水揚げが多いので、まあ、さっき言ってた規格外とかの話で言うと、活用したいんだけど、うんうん、処理できる人がいないんだよね、みたいなので壁にぶち当たることが結構あったりはします。うんうんうん
あまあ、あとはやっぱ冷凍だと相場比較ってかなりやりされやすくなってしまうので、あの、割とじっくりこう仕入れる側も、あの、値段を見れてしまうわけじゃないですか。だからそうなると、やっぱりコストを下げた、あの、方法で作らないと売れづらくなる。ってなると、あの、産地の方で、あの、まず産地でやれば、その、どっかに運ぶ物流経費がかからないし、あの、たくさんの量を一気に冷凍できる可能性は産地の方が強いので、うんうん、産地でやることが多いのかなとは思いますね。
う
ん、
そうですね。
まあ、あとはまあ、人件費とかも安いですしね、産地の方がその、一般的には。
そう。
消費地よりも。
で、なると、やっぱり、その、さっきのね、前の、ところでも話出たんですけど、やっぱり、企画化にするにしても、流通にするにしても、魚の値段に関わってくるっていうのが、
はい、
やっぱり、うん、規格外品の処理だとか、あとは、うん、なんて言ったらな、その、流通、まあ、過程での、その輸送費だとかも含めて、ロスも含めてなんですけど、浜のその魚の値段と、消費地の魚の値段っていうのは結構、まあ、3倍から5倍っていうふうに、よく言われると思うんですけれども、やっぱり、それはもう、しょうがないってあれだけども、妥当な値段なのかなっていうところではあるってことですよね。
どうでしょう、これは。
どうなんでしょう、すごい難しい。
難しいことを。
まあ、そうですね、皆さん、まあ、まず、なんか、なんで高くなるのかっていうのに対しては、二つあって、一つは単純に、その、産地から運ぶのに、発泡スチロールとか箱に入れなきゃいけなかったり、資材費がかかる。と、あとは、まあ、さっき言ってる、まあ、物流に乗せなきゃいけないので、その運送会社さんの経費もかかるっていう。まあ、この二つは、とりあえずマストでかかっちゃうの、どうしても高くなりますっていうのと、で、あとはまあ、その手数料とかの部分で、
うん。流通の間の交線が。
で、まあ、どこまでその仕事をさせるか にはなりますよね。うん、その手数料が。実際なんかまあ、具体的な手数料の幅を言うと、多分その鮮魚、産地、流通が産地市場、消費地市場、荷受け、仲卸で飲食店か小売りっていう流れの中で、うん、まずその産地市場に漁師さんが水揚げされた、上場されて、入札されてなると、漁協さんが、うん、あの、うん、漁協さんだったり仲買さんだったりが、うんうん、そこで手数料を取るってなると多分 5% とか、
うんうん、
まあ、そんなもんだと思うんですよね。
はい、はい。
で、その後に産地市場から消費市場に送られて、消費市場でまず荷受けさんが、あの、うん、預かるってなると、ボトムで 3% で、その、なんか高くて 10% でとか、
うんうん、
取ると。で、その次に仲卸さんに販売して、10から 30% 取りまして、うんうん、で、飲食店さんや小売さんが、さらに30から 50% 取る、うん。ってなったら、まあ、うん、なんですかね。まあ、やっぱ3、4倍ぐらいになるのかな。今のこの計算でどこまで乗るかわかんないですけど、うん、まあ、2、3倍にはならざるを得ないかな、とは思います。うんうん、で、この、なんか手数料に意味があるのかってなると、どうしてもその、うん、まあ、漁協さんは漁協の運営費が必要だから取らなきゃいけないし、うんうん、荷受けさんは、あの、市場の使用料も払ってますし、
うん、
あとは決済代行もやってるじゃないですか。その15日でもうお金を払ってあげるっていうのもやるし、場合によったらその、もう、事前に言われない鮮魚も、あの、買い取ったりしてくれるじゃないですか。うん、その、受託拒否禁止のっていう、
う
ん、あの、受け入れ拒否を基本はしないっていうルールがあるから。
うんうん、
だからまあそのやっぱ黒落ちみたいな、まあ決済代、うん、まあ決済、ありますよね、まあお金をすぐくれるっていうのと、
うん、
まあそういう手間賃は上げなきゃいけないし、うん、中卸さんは中卸さんで、その荷受けさんだと箱でしか、あの、売り買いしないけど、うん、中卸さんは1尾から売り買いしてくれて、うん、まあ1尾だけ買っても、あの、他の箱に入ってた9尾は買わなくていい。っていうので買えるし、
うん、
まあロスとかですね、ロスを気にせず買えるし、うん、あとはまあ場合によって下処理とかもしてくれたり、運んでくれたりとか、うん、そういう機能があるので、やっぱそうなってくると、あの、人手がよりかかるから10から30%ぐらいないとなあっていうところとか、
うん、そうですよね。
うん、で、まあ飲食店や小売さんになると、さらにこう消費者って魚って特殊でもう丸のまんまかじれないじゃないですか、普通は。
うん、
だからもうなんか、パクって食べれる状態にするお仕事をしてもらうってなると、
うん、
まあ、ご自身でさばいたことある人みんなわかると思うんですけど、やっぱり、それなりに大変で、うん、だからまあ3割から5割ぐらい。
そうね。いや、寄生虫も取ってくれてるしね。
そうですね、うん。それ出たら、言われちゃったら営業停止っていう、まあ、アニサキスとかだ。そのリスクも抱えながら、うん、刺身作ってくれてるわけで。
うん、
だからやっぱそのぐらい、
やっぱり、うん、安心して、スーパーに並んで消費者が食べられる状態にまで持ってきてもらっていると。
そうですね。そうするとまあ、2倍は少なくとも、
うん、
まあ、産地よりは高くなるよね。まあでも場合によってやっぱり売り切んなきゃいけない時とかは、値引きシール貼ったりとか、
うんうんうんうん、
あの、安くその仲介してる荷受けさんや中折さんも、まあ、多数の手数料取るけども、少し損を被ってこう売ったりっていうのは、
うん、
あるので、必ずしも全部が2倍になってるわけではない。
うん。
はないですよね。
そうですね、うん。
まあでもそういう事情もあるんで。
なるほど。
まあ、しゃあない。魚はしゃあないな。リンゴとかだったらまあかじれるから、そのまま、うん、あの、もう少し、あの、産地の方が、あの、手数料とかお金取れると思うんですよね。
うん。うん、なるほど。ありがとうございます。いろいろ、ちょっとね、聞きにくいことまで聞いてしまったかもしれないですけど。
いやいやいや、まあ、これはなんか、理解したい方が、みんな、なんか、市場の人を悪者にしがちなんで。
そうそう。
中間ルーツ、ぶっこ抜きがちな論調が、ね、
そうです、そうです。
ありますけどもね。
そうじゃないよ、というとこですよね。ということでですね、ちょっとね、縁も竹縄となってきたんですけれども、ちょっとそろそろ。
もう、縁
はい。縁なんです
はい。あの、お時間になってきてましまなってきてしまいましたのでですね、
今日は、一本目これで
この辺に
終わりです、
ね。そうですね、いたしまして。
あっという間でした。
あの、はい。次回もですね、お話を聞いていきたいなというふうに思っておりますので。
はい。
ということでですね、今回はこの辺にしたいと思います。
はい。
次回も、お楽しみに。さよなら。
さよなら。